こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ゴーマニズム宣言スペシャルアイコ天皇論は、漫画家小林よしのりが2023年に刊行した皇位の安定的継承を主題とする論考漫画である。皇族数の減少と皇位継承をめぐる国会論議の停滞を問題の出発点に据え、継宮愛子内親王が将来の天皇となる制度ケナノー性を検討するべきだと著者は明確に主張する。形式はゴーマニズム宣言らしく、コマ漫画、図解、時事批評、歴史的な論点整理を組み合わせたものだ。単に女性天皇を望む感情を述べるのではなく、男系男子限定がいつ、どのような法的枠組みで明文化されたかを問い直し、それを普遍の伝統とみなす言説を批判する。一方で本書の叙述には著者の強い政治的評価と論争的な表現が伴う。したがって読者には主張の熱量を読み取ると同時に、皇室典範、歴史資料、制度設計を区別して検討する姿勢が求められる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、男系男子限定を古来の伝統とする見方への歴史的意義。本書の中心には、皇位継承を男系男子に限る制度が悠久不変の日本的伝統だという理解への反論がある。小林は、旧皇室典範が1889年に男系の男子の継承と定めた点を重視し、女性天皇を制度上明確に排除した近代の法制化を長い皇統史の全体と同一視すべきではないと論じる。ここで重要なのは、女性天皇の前例があるという事実だけでなく、前例があることと現行制度が許容することとの隔たりを可視化する点である。明治国家の制度構築には男尊女卑的な価値観が入り込んだと批判し、現在の継承資格を当然する議論に歴史的根拠の再点検を迫る。ただし、余計継承をめぐる歴史的評価には専門家間でも論点があり、女性天皇の存在だけで現代制度の結論が自動的に導かれるわけではない。本書の意義は、結論を一つに固定する以前に、伝統という語がどの時代のどの制度を指すのかを問うことにある。皇族数の減少を制度の持続可能性として捉える。著者は皇位継承問題を理念上の対立にとどめず、皇族数の減少という制度運営上の危機として扱う。象徴天皇制は、天皇個人だけではなく、儀礼、公務、皇族の活動、そして継承資格を持つ人々の存在によって支えられる。そのため、継承候補を男系男子だけに限定したまま人数が減れば、将来の選択肢が著しく狭まり、制度の安定性を損なうというのが本書の問題設定である。小林は、問題を先送りする国会や保守系論者を厳しく批判し、愛子内親王を皇位継承の対象に含めることが最も現実的な解決策だと位置づける。この議論の読みどころは、皇位継承を血統の観念だけでなく、持続可能な公的制度の設計として考えさせる点にある。他方、安定継承には皇族数の確保、婚姻後の身分、皇室の公務の在り方など複数の課題が関連する。本書はその中で継承資格の拡大を優先課題として提示する強い規範的立場の書物である。さらに、愛子内親王を時代の象徴として位置づける論法、愛子天皇論は制度論であると同時に、継宮愛子内親王への期待を論じる本でもある。著者は、天皇に求められる役割を政治権力ではなく、国民に寄り添い社会の安寧を願う象徴的な存在として捉える。その枠組みから、愛子内親王の成長や公的活動への姿勢を時代の天皇にふさわしい資質の表れとして評価する。紹介される学生時代の作文、看護師の愛子も他者への配慮を読むための材料として使われる。これは能力を競う候補者論というより、象徴天皇制の正当性が国民との精神的な結びつきに支えられるという著者の理解を示すものだ。ただし、公示人物の人格的評価は制度の議論とは別に慎重さを要する。ある人物への好意や期待は制度改正の法理を直接証明しないからである。それでも本書は、継承ルールを抽象的な系譜だけで論じるのではなく、現代の国民がどのような象徴像を望むのかという問題と接続させた点に特徴がある。そして、漫画図解用語整理で制度論争への入り口を作る。本書は学術的な法制史の専門書ではなく、漫画表現を軸にした社会批評である。この形式により、皇統、皇室典範、女性天皇、マット系天皇、旧宮家といった混同されやすい語を読者が論点の違いとして捉えやすくしている。前半には当時の連載内容が収められ、後半には関連する過去作品が配置される二部構成であり、著者が長年続けてきた皇室論の流れも追える。用語集や経図などの補助的要素は複雑な制度問題の地図として機能するだろう。また、風刺と怒りを前面に出す語り口は、政策論議が停滞することへの危機感を伝える反面、異論を持つ相手の主張を単純化して見せる危険もある。故に本書は中立的な入門書というより、明確な立場を持つ論者が読者を論争へ招き入れる本として読むのが適切である。 読みやすさを足場に用語と争点を把握し、異なる立場の資料にも進むことによって、漫画の説得力を批判的な理解へつなげられる。最後に、世論国会保守言説のズレを政治的争点として可視化する小林は、女性天皇、女系天皇への理解や支持が国民の間に広がっているという認識を示しながら、制度変更が進まない原因を政治の側に求める、とりわけ御徒系男子への限定を守る立場や、旧三宅系男子の功績復帰を重視する提案に対し、著者は厳しい反論を加える。本書における焦点は、世論調査の数値そのものよりも国民的な関心や制度維持への不安があるにもかかわらず、意思決定が先延ばしされるという構図にある。2023年初頭には国会での検討を進める趣旨の発言もあったが、本書はその局面を、結論を出すべき時期が来た証拠として受け止める。ここには皇室を清掃の具にしてはならないという通念と、だからこそ立法府が制度責任を果たすべきだという著者の主張との緊張関係がある。断定的な批判後は本書の論戦的個性である一方、読者は各選択肢の利点課題を独立して比較する必要がある。本書は皇位継承が歴史論であるだけでなく、民主政治における決定の不作為を問う問題でもあると示している。結論として、本書は皇位継承問題を難しい皇室の話として遠ざけず、現行制度の成り立ち、継承資格の範囲、象徴天皇制の将来を自分で考えたい読者に向く、特に女性天皇と女系天皇の区別、乙系男子限定の歴史的根拠、皇族数減少との関係をまず見取り図として把握したい人には有用である。漫画と図解を活用するため、法制度や歴史の専門書に苦手意識がある読者にも論点へ入る足場を与えるだろう。同時に著者の結論は明快で、論的への批判も激しい。そのため、反対説や制度上の論点を幅広く比較するための唯一の資料として読むより、論争の一方を力強く代表するテキストとして読むことが望ましい。類書との差異は、単なる皇室解説でも、静かな制度提言でもなく、長年のゴーマニズム宣言の漫画的表現と時事批評を通じ、愛子内親王の即位可能性を具体的な政治課題として訴える点にある。読後には賛否を問わず、伝統の定義、制度を維持する責任、国民が期待する象徴像を切り分けて考える視点が残る。ご支援いただける場合は、小林よしのり、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。